説教、見よ、私は来てあなたのただ中に住まう。アドベントの第3週を迎えました。1週間後にクリスマス礼拝を迎えるということになります。で、アドベントの期間、イエス様がお生まれになる500年ほど前ですの、ね、預言者イザヤ、マラキで、今日ゼカリアという預言書を読むというつながりになっています。なかなか想像できないかもしれませんけども、今から2500年前、イエス様がお生まれになる500年の前の時代のことを、聖書から教えられたいというふうに思います。で、その中心メッセージを最初に話すると、ゼカリア書の2章の15節にあるように、私は主なる神はあなたのただ中に住まう。ただ中にって書いてあります。あなたの懐に、心の中に、この教会の中に主なる神がイエス・キリストを使わすという形で住んでくださるということを、主の御降誕の500年前に、ゼカリアは聞かされました。本当に驚くべき予言であり、そのことを500年間待ち続けた上で、そのことが、ユダヤの地にベツレヘムにおいて成し遂げられました。で、その私はあなたのただ中に住まうというこの大きな恵みを、しっかりと受け取り、みんなで分かち合いたいというふうに思います。で、なかなか、ユニークなエピソードもありますので、このゼカリア書の2章の5節から第3の幻を興味深く読んでいきたいと思います。旧約聖書1481ページ、ゼカリア書2章の5節以下。私が目を留めてみると、一人の人がはかり縄を手にしているではないか。あなたはどこに行かれるのですかと尋ねると、彼は私にエルサレムを測り、その幅と長さを調べるためですと答えた。私に語りかけた御使いが出ていくと、別の御使いが出てきて迎え、彼に言った。あの若者のもとに走り寄ってくれよ。ちょっと冒頭、場面の状況が分かりにくいんですけれども、単純に言うと、ゼカリアが目撃したことを私たち伝えてるんですけども、ここに一人の若者がいるんですね。一人の人って書いてるのは、8節に出てくるあの若者と同じなんですけども、その若者にゼカリアが見たという形で天使からの言葉、幻が伝えられます。受け取り手は、ゼカリアであり、この一人の若者が神様の大いなる幻、計画を教えられるということになります。で、この若者が計り縄を持ってるんですね。エルサレムの近くのどこかの町か村に住んでいて、今エルサレムに計り縄を持って出かけようとしています。その時に、天からどういう御言葉があったか、天使が、この若者に何を告げたかということなんですけれども、エルサレムは人と家畜にあふれ、城壁のない開かれたところとなるというふうに書かれています。で、これは紀元前の500年よりも、もっと前、その80年ぐらい前に、バビロニアの帝国の攻撃を受けて、ユダの国が滅び、エルサレムの都が破壊されるということが前提になっているので、今はその 以前に比べたら人が少なくなってるんですね。500年ぐらい前、イエス様のご降誕から100年ぐらい前は少しエルサレムは寂れている状況になっているところで、城壁も壊れているという状況で、エルサレムは人と家畜にあふれ、城壁のない開かれたところとなるというふうに予言されています。でこれをぜひともですね、自分の人生に当てはめて、また科学教会に当てはめて読んでいくのが良いじゃないかなと思うんですけども、聖書はいくつかの箇所でこのエルサレムが、人と家畜にあふれてもうぎゅうぎゅうになるっていうふうに栄光を回復するということが伝えられているんですね。で今この科学教科で当てはめれば、なかなか伝道苦しい状況で洗礼者もなかなか与えられにくい状況なんですけども、でもその中で、新しい受洗者が与えられ、この街道も大勢の人で満ち溢れるようになるっていうことをくじけずに、自分の思いじゃなくて神様から見させていただいた幻として、この教会ばかりでなく全世界がクリスチャン人口が増えるように大きな聖霊の働きがあって、それぞれの教会が信仰者であふれるようにということで祈るべきメッセージかというふうに思います。それで最初にこれに関連してですね、皆さん聖書の要約の最終ページにヤベツの祈りというのを掲げたんですけども、ヤベツの祈りご存知ですか？歴代史というあまり読まない旧約聖書、人がずらーっと並んでくるユダヤ族とかいろんな人の名前が出てくる、そのさなかにヤベツの祈りっていうのが出てくるんですね。歴代史の上の4章の9節と10節で、これその祈りの部分だけちょっと読んでみますと、どうか私を祝福して私の領土を広げ、御手が私ともにあって災いから私を守り、苦しみを遠ざけてくださいとヤベツが祈ると、神はこの求めを聞き入れられた。その聞き入れられたっていうことまで書いてるこのヤベツの祈りなんですけれども、今読んだ通り長くない祈りなので、この祈りを暗記するようにして、繰り返し聖書の祈りの典型としていつも覚えておくといい祈りだというふうに思いますけれども、その中に私の領土を広げてください、私の地境を広げてくださいっていう祈りがあるんです。それ皆さん祈ってます？自分の地境、領土が広げるように。でこの領土とか地境、地の境っていうのは、必ずしも物理的なことだけじゃなくって、自分のタレントとか自分が活動する、地域の領域っていうふうに言い換えてもいいかと思うんですけども、ぜひともこのヤベツが祈ったあまり有名でない人なんですけど、ここ以外出てこない人なんですけども、どうか私を祝福して私の領土地境を広げてくださいっていうのを祈りの一つとして加えていただければというふうに思います。それでこの教会の地境が広がった証を簡潔にしたいんですけども、重い病気をした人あるあるじゃないんですけども、自分が考えていることをすぐにクイックにナウに喋るっていうのは、重い病気をした人あるあるみたいなんですけども、 この教会の地境が広がったことを私もやっぱりきちんと伝えないといけないと思うので、今と思うので簡潔に言いますけれども、14年前に私がこの教会に赴任してきたときに、今道路がある、新しい道路があるところと歩道ですね、そこに道路ができるよっていうふうにある年配の方に言われたんです。でその時はかなりその新しい道路ができるっていう、今道路と歩道のあってる部分が加賀教会の区域内だったんですね、土地だったんです。だからいきなり赴任してきて、はい、ここに道路ができます、加賀教会の土地が減りますっていうふうにいきなり言われて、ガーンと来て、これそんなこと本当かなと思ったし、これ手続きしていくの大変だなっていうふうに、もう14年前の1年目です、もうそれ言われたんですけども、でもまあこれ冷静に受け止めて、どういうふうに動き出すのか、実際 3,4 年はかかったと思いますので、まあ待ちました。でまあそのこの矢別が祈っているように、まあその時に矢別の祈りがあるということも、まあ、教えられて、どうか神様、地境が減るって言われてるんだけども、まあ、むしろ広げてくださいっていうふうに矢別に祈ってるんで、私も祈るようになりました。でなかなか交渉が始まらないんですよね。まあ近所ではもう交渉済みで、もう土地を売った人もいるんですけども、まあ焦ってはいけないですね、こういうことをね、ちゃんと神様がどういうふうに祈りをくれるのか待つ。で売ってほしいのは行政の方ですね、は早く売ってくださいみたいなことで何回か来るんですけども、まあ冷たい顔はしないで、まあ話聞きますよって感じで対応して、役員の人たちにも話して、まあ場合によっては一人二人同席してもらって行政の話を聞いてっていうことで、でももちろん私から売るとは言いません。売るなんてすぐに土地を切り分けるなんて言われないって、時が満たされるのを待ってたんですけども、まあ何回あって、そのやり取りが2年ぐらいあって、でその時にもう今引っ越された一番教会の地境のお宅が加賀教会に土地を売りますよっていうふうにおっしゃってくださったんですね。加賀教会はその売られる土地を加賀教会が道路になって行政からもらうお金でそのお宅の土地を買うっていう形で今のような形になったので、でやっぱり一番難しかったのは、遠くに駐車場がありますよ、どうですかって言われた時ですね。そこでうんって言ってたら、今この駐車場この目の前じゃなくてちょっと遠いところのどっかに用意してありますよって言われたんですけども、そこは待ちました。まあ役員と相談しながら待って、でそしたら一軒引っ越されて最寄りのところで今の土地になったんですね。まあちょっと具体的に現実の話で恐縮なんですけども、これもやはり単なる外交工事が外交工事として世の中的に進んだって話じゃなくって、やはり役員会、また皆さんのなんとか新しい道路が作るという話が盛り上がって持ち上がってるけれども、どうか神様の御心になるようにということで祈ってくださったんじゃないかなと思います。そういう意味で矢別の祈りは聞かれました。その外交工事に関しては地境が広げられて、まあ、今あとはだからこの街道に人々が満たされるようにということを祈る時を今迎えられてるんですけども、でもまあ教会内もそうですけれども、時々警察の方が来られて、まあ、これ悲しいことなんだけど、近所で交通事故があったんでパトカーどっか止めるところを探してるんだけども、加賀教会を使わせてくれっていうふうな形で、そういうことが 2,3 回かあったので、まあ 教会が教会としてこの地境を有効活用するとともに、まあ、地域の皆さんにそういうふうにこの教会がより目立つようになって使われることを願っています。今お話ししました。でこれは本当に大切なお話として受け継ぐべき香川教会の地境が広がったという話ではないかと思います。で、まあ、これはエルサレムの話なんですけども、人と家畜にあふれて城壁のない開かれたところとなって、実際に500年後にこの予言が成就することになるわけですね。でこれもイエス様地境というか国境を広げられたでしょう。実際にガリラヤ湖周辺という目立たない土地にイエス様は両親のふるさとがあって、そこで伝道を最初にされましたし、サマリアという異邦人の土地になっていたところにイエス様は伝道に行かれて、これも地境が広がったということですよね。で生まれたばかりの時にエジプトに行ってますよね。だからいろんなところも外国旅行もしながらイエス様は信仰者が、まあ、心に納めるべき土地を地境を広げていってくださいましたし、そのイエス・キリストを信じる信仰を与えられたペテロやパウロが今度は地中化世界でこの地境を広げるように教会を各地に作っていったわけですね。なので、まあ、ゼカリアが予言したことは、まあ、形を変えながら成就していったというふうに私は読むことができるのではないかと思います。でそしてここで若者が用いられてるんですよね。この新しいメッセージを500年間心の中に異大民族として携えていけないといけないときに、若者が神様から根をつけられて召し出されて、まあ、ゼカリアも若者だったかもしれませんけども、その若いグループにメッセージが伝えられているという点も今日ぜひともお話ししたいと思うんですけども、科学教官の教科学校の働きを大事にしていかないといけないんですけども、これどういう意味があると思います？はかり名を持っていてでエルサレムに登りかけていた若者にこういう幻が伝えられた。なんで若者、大人とか高齢者じゃなくて若者なんでしょうか。若者の持っている特質っていうのは一体何なのか、この出来事からしても分かるんですけども、この若者は、まあ、志を持っていて今バビロン捕囚かなんかでエルサレムの都の城壁が崩れてるから、それに参加しようと思ったんですよね。志の周りも高い若者でありました。でその時に神様が言われたのは、その若者の高い志を打ち砕くかのように、はかり名はいらないと、測量しなくていいってことをおっしゃったんですよね。まあ後で読めば分かるんですけども、神様が火の城壁となる、まあこれは物の例えですけども、まあ、実際には城壁や神殿が修復されていくんですけども、でも一番大事なのは主なる神が火の城壁となるから安心しなさいってことがゼカリアにまたこの若者に伝えられたんですけども、で私が思うに、まあ成人した大人とかご高齢の方のことを軽んじるっていうわけじゃないんですけども、若い人はやっぱり受け止める容量が大人とか高齢の人に比べたら、まあ一般的には概ね大きいんじゃないかなというふうに思います。成人や高齢者のいいところは、いろんな経験を持って知識を持って その物事を総合的に判断していくことですよ。だけど欠点があるとしたら、その新しいことが若い人のようになかなか入ってこない、新しいものを受け入れられない、チェンジがしがたい。チェンジできている成人や高齢者の方もたくさんいるとは思いますけども、若者はでもまだ人生経験浅い分、そのチェンジに対する、変化に対する適応力が大きいと思うんですね。でこの若者も今あなたがやろうとしていることはもう意味がないっていうふうにクラリカムさんに言われて、じゃあ 何するんですかっていうことであるんですけど、まあ、信仰を持ってっていうことかもしれないけども、それがこの第三の幻を通して、せっかく村から出てきて重いはかり縄を持ってエルサレムに暑い日中に自分も石を運んで城壁を作りなそうというふうに思っていたんだけども、それはいいからやめなさいというふうに神様が言われた時に、この若者は、まあ、おそらく書いてませんけども、それを受け入れたんですね。で神様はそれで新しい使命をこの若者に託したわけです。だからあんまり元の城壁の土台は使えるから、あんまり測量の仕事よりも石を積み重ねていく仕事に励みなさいとか、あるいは礼拝を元通りにすることが大切なので、そのことに加わるようにって、まあ、ここには書いてないんですけども、そういう使命を若者に与えられました。だから私の言いたかったことは、まあ、一番このユダヤの民の異邦人と協力しながら将来を作った上で、若者に霊的な力が注がれたこと、特に神様から示されたチェンジを、変化を受け入れて神の導く方向に歩みなさいということを、この若者に神様がおっしゃられたのは、とても恵み深いことでありましたし、適切なことであったと思うし、またこの教会もそういうふうにならないといけないですね。若い人たちに対して育成していくとともに、自分はなかなか変化できないけども、どうか若い人たちから生き方を学ぶように、変化する力が彼らの中に表されて、そのいい変化を私たちもそれに預かるようにということを教えられなければいけないんじゃないかな、特にこのゼカリアの第三の祈りを通して教えられました。それで今日のテモテへの手紙にもとてもそれに並行するようなことが書いてありますね。テモテへの手紙第一、4章の12節、あなたは年が若いということで誰からも軽んじられてはなりません。むしろ言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で信じる人々の模範となります。大人である私たちは信仰者の見本となるのが成人だと、あるいは実践したばかりの人たちよりも経験深い成人、より年配のものだというふうにひょっとしたら言うところがあるかもしれませんけども、この手持って実際年が分かった手持ってにパウロは、いや、いろんな抵抗勢力はあるかもしれないけども、あなたが模範となる、それでいいんだと、経験がないかもしれないけども、キリストと共に生きるということは必ずしも経験の長さでないということで、誰からも軽んじられてはなりませんというのは、裏を返せば軽んじる人がいたんですね。何人かいたかもしれないけども、軽んじられないで、それにくじけないで、あなたは若い賜物を生かしなさいというふうに神様から教えられるというのが、このパウロの手元に対する教えでありました。 で、まあ、あのゼカリア書に戻って、さまざまな困難をこのゼカリアの時代の、まあ、若者も大人も高齢者も持っていたことが、あの10節以下にも書かれていて、例えば10節にはシオンを逃げ去れバビロンの娘となって住み着いたものに、後で娘シオンよという呼びかけが出てくる、今日も2曲その賛美歌歌っているところなんですけども、ここではバビロンの娘となってっていうふうに、これバビロン人のことを言ってるんじゃなくて、あの捕囚となったあのユダヤ民族に対してバビロンの娘となったっていう、ですからそのある見方によればもうユダヤ民族のプライドとか誇りとか信仰とかっていうのがもう影が薄くなってしまって、土着はしてるけど もうバビロン人そのものになった、成り下がってしまったっていうような言葉がこのバビロンの娘ですよね。まあ土着するにはある程度王にいればそこのしきたりに従わなければいけないんですけども、そういうふうな状況になってるためにその天使たちはここでメッセージを伝えて、その人や獣が満ち溢れるというエルサレムにユダの地に戻ってきなさいということがあのここで励まされています。散り散りとなったこともユダヤ民族にとって一つの祝福であったんですけども、あの戻るべき人々は、ユダヤのふるさとに戻ってきなさいというふうに言われています。でそして、賛美歌にも取り上げられているこの娘シオンよというのが14節、娘シオンよ声を上げて喜べ、私は来てあなたのただ中に住まう、今日の中心メッセージとしていた言葉がここに出てきます。娘シオンよっていうのは一歩間違えば偶像崇拝のバビロンの町々の娘となりかかっていた娘です。人生に浪費してさまざまな悲しみを経験していた娘シオン、すなわちユダヤの民に喜びなさいというふうにあの告げられています。なのでクリスマスの前夜のアドベントにはまさに今の戦争や環境破壊や道徳が顧みられないことを私たちは改めてあの噛みしめなければいけないんですけども、このシオンの娘も嘆きのどん底にあり、あの混乱の最中にありました。その中に神様は突如として喜びなさい、声を上げて喜び歌いなさいというメッセージを与えてくださいました。でこのことが、イエス・キリストの福音とつなぎ合わされて、イエス様がただ単にベツレヘムにお生まれになると以上に、私たちの魂の中に体の中に受肉してくださったというのが、クリスマスの出来事です。500年経ちましたけれども、そのことは間違いなく成し遂げられました。イエス様は体桶の中に罪と病気と死に追われた暗黒の地にやって来られました。でそして私たちの間に宿られて、言葉なる御子として私たちに苦しき神様の御業を教えてくださるとともに、さまざまな御言葉を私たちに 与えてくださいました。いよいよ来週主の日クリスマスを、このイザヤ、マラキ、ゼカリアが500年もの間待ち続けた。何よりも神様がその期間に対し寛容であり、御言葉の数々を教えてくださったという神様のご忍耐を思い浮かべながら、クリスマスの喜びをともどもに味わいたいと思います。お祈りいたします。蘇りの主イエス・キリストに繋がる神よ、主の御名を賛美いたします。皆の栄光をあがめます。あなたがふさわしい時に救いの御手を差し出してくださいました。どうか私たちの思いでいたずらに誠の救いでないものにより頼むことがありませんように。どうかこの今の世の中の混乱争いをあなたが鎮めてくださいますように、御子イエス・キリストの働きがこの世界で地境を広げながら大きくなりますように、聖霊の働きを私たちのうちに与えてください。この祈りを主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。